8月22日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
雨よともきと、
はい、分かっちゃいるけどやめられないんだよ。あれか、深夜
劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします
。
雨よ今日の。
雨な、わかる、
腹立つわ。
なんか昼間も降ってたんですね。
降ってたよ、
昼間も降ってたんですよ。降ってた、朝死に晴れてたの。わかる、
わかる。
10時ぐらいま
で晴れてた。
めっちゃよっしゃーと思って、昨日も中途半端な天気だったから。
昨日もね、6時ぐらいからなんか降ったりやったりみたいな。
だって俺さ、こっち向かってくる時に雨だ、もう死に、いきなり大雨降ったわけ。
降りましたね、はい、
なのでメインプレースのもうあっちら辺でちょっと日陰になってるところ探してカッパをつけたのね。カッパつけて出た瞬間やんでるから
出た、
と思って
出た出た。
で暑いからもうカッパ取ろうと思って取ったら、また草原寺の実で一緒に大雨が降ってから、
で雨が降って困る。
でもまた止むだろうなと思って、あのそしたらこのラジオまでの道のり、あの草原寺からあの裏道入ってファミリーマートの右から来るんだけど、
はいはい、
またあっちでやって、
はい、
でまたこっち着いたらまた降って、はい、俺が雨を追い越してきたよ。
いやごめん、わかんないっす。
わ
かんないっすね。いやでも沖縄独特のあれというか、スコール、スコール、
スコール。
まあ未だに慣れないというか、まあ、車だからそんなにねあれだけど。
スコール。
外国は大変ですね。
この間真逆があったの。
真逆っていうの。
あ、だから晴れてて、あ、僕は今日外見たらめっちゃ雨降ってて、うわっと思って。ジメジメもしてるだろうなと思って傘持って出てきたら今もうギャンで、この必要のない傘持つの嫌くね。
あー、邪魔になるよね、
邪魔になる。そう、一個手が塞がるやつだから、いいってなったんです。この間それと真逆で、普通に家出るときに玄関出て、その雨降ってないと傘も持たんでいい、で鍵閉めて1階まで降りて出たら土砂降りが降ってきて、
まさかや。
原付乗ろうとした時に、だからもう原付に乗るの嫌だって思ってしまって、上に一回傘を取りに帰ろうかと、
振り返って、また上がってね、
うん、振り返ったところでタクシー来たんで、もうタクシー乗りました。
う
っ
そ、
贅沢。
もうでもそれぐらい嫌だったってことなんだね。
そう。
いやでも、いや逆に俺はね、ともきちゃんと傘を持つ人なんだってちょっと感心します。
いや持ちますよ、
私いろんなところに置いてくる。
俺だってもう傘なんて何十年って持ったことないよ。
いやそれその置いてくるやつが、うん、ガナハベースに大量にある。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あ、それをもう時効のやつを、
そうで、しばらくは取っとくんですけど、どんどん溜まるから、
勝負、
梅雨明けるちょっと前ぐらいとかめっちゃあったんですよ、うん、あゆみさんも
みんな帰るとき酔っ払ってるからね。
そう、お店の、
まあ、あるあるだよ。
お店のインスタにうち傘やかねって思うぐらいあるんで、みんな傘忘れんでねって書いてあったんですけど、はいはいはい、結局死に余ってるから、自分が帰るときに雨降っててもう1本借りていこう、借りていくじゃん。で家帰る、家に置いとく、明日お店に持っていこうと思ったら次の日晴れてる、だから傘を持っていくの忘れる。うちが今度傘やかねぐらい傘立てに傘が
どんどんトモキンちを倉庫にしてみたいな。
そうだね、
支店になってるんだ、
うん、いやでも傘はさ忘れるよ。だ居酒屋行くときに傘持っちゃダメだ、絶対ダメ。
あ、てか、でも
あとあれもダメ、引き出物も持っちゃダメ。
あ、飲み会、
飲み会とか、うん、
あ
もう絶対忘れるもん。
忘れる ね。だから私もう飲まないから、二次会とかで、
二次会の司会するとき必ず最初と最後に言いますね、
引き出物忘れんでよ。
引き出物、
一応でも名前書いてあるから、引き出物はなんか名札みたいなの入ってるじゃないですか。
最近は名札みたいについてたりとか、うん、この席に置いてある名前のやつみたいなペンで入れたりとかしてるから、
一応だから誰のかなっては分かるけど、
うん、そうだからたまに未だに入れてないとことか、うん、名前ついてないとことかもあるんで、全員同じやつだからみたいな、
うん、なんか傘はさ、日付変更線とかでもとか、まあ、飲食店に勤めてたらみんな入り口にこうさ傘立て置くじゃないですか。
置くね、置く。
大体みんな最近あの持ち手が黒 の、 あのビニール傘が多いじゃないですか。
65って書いてある、
ね、そうこれか、
風に強いみたいな、
これかねって聞かれるわけ、帰るときに。
同じのがいっぱいある、
ね、そうそう、同じのがいっぱいあるから、いや分かりませんねとしか言えないよね。
コンビニで買うからな。もう
そう自分もそうだけど、だから
同じ傘だったら別にもういいんじゃないかなと思うけどね。
もうでもね、なんか古い新しいとかあるじゃないですか。でなんか最後ぐらいに出てく人がこれじゃないんだよなみたいな。で私から見たら同じビニール傘にしか見えないわけ、
うん、
でもこの人はなん違うんだよ、これじゃないんだよっていうわけ、
うん、
これ参るね、
うん、
これなんかどうにかせんといけん案件じゃないか。 だこれでややこしいことになっても困るし、
本当はね、なんかこうあるあの傘の鍵つくやつとか分かります？市役所とかにはあるのかな、
傘の鍵、
そうそう、入り口に傘立てで鍵付きの
番号がついてて、
そうそうそうそう、
あ、分かる分かる分かる、
持ち手のところをカチャって止めて、
病院にもあるやつですよね、う
ん、まあ、あんなのなのか、もう個人でマスキングテープ貼ってもらうなり、
あ、それしかねえよ、それしかねえよ、
油性マジック中から書いてもらうとか、
雨裏受付に立ってる人にさ、もうテープ渡しといて、自分で好きなところ貼ってください、
あ、なるほどね、あ、いいかも、
うん、もしくはもうだからちゃんとした傘買おうっていう、
いやでも、
はいはい、
私さ高校生の時やっぱビニール傘なくしてて、うん、で電車30分ぐらい乗って高校行ってたんですよ、うん、でもうしっちりビニール傘置いて帰電車に置いて帰っちゃうから一回いいの買おうと、そしたら大事にするだろうと思った1週間後に電車の中に置き忘れた、う
ん
う
ん、なんで電車に傘を置くんですか、
座るからよ、
持ってたらいいじゃないですか、こうい
や寝るわけよ、
その感覚は分からん
だ、一番端っこに座った時は一傘持ってる時は一番ラッキー、うん、でこの端っこにかけて終電というか
その反省をしないですよね、
うん、
電車でのこのだから傘の忘れ物がめちゃくちゃ多いっていうのをテレビで見たことあるんです
か、これは多分降りるギリギリに起きたりとかするとやっぱ忘れる、うん、あ、やばい降りなきゃって言って降りて、もう閉まった瞬間にあ傘って言うけどもう電車は出発しちゃうみたいな、
でももう取りに戻るほどのことでもないんでしょ、
だとか、ね、もうないとか、ね、
そう、傘にそのもう価値を見出してない証拠ですよね、もう日本人のもったいない精神が全然生かされてないここに
ボールペンもそうですもんね、鉛筆、そうですね、消しゴム、ああいうのも全部
大掃除とかすると
すぐなくす、
だ、女性でいうとヘアゴムとかアメピン、髪の毛に刺すピンとか
黒の
アメリカピンね、もう掃除するとめっちゃ出てくるのに必要な時に全然ない、で100均で買うとまた出てくるわけ、
これは、ね、
全く使ってないのが、い
やでもこれ多分ねそれに関してはお前のこの収納の下手くそさ
だ、まあ、それもあるんだけど、
ズボラさが出てる、
ズボラさが出てる
だけの案件可能性ですね、これは、
ね、
いや
ー、何の話、傘の話、
傘はそうですよね、
だからいいの買う、
なんかよく盗難防止で、はい、なんかどんなのやってるみたいな、うん、でなんかこう呪われますとか、うん、なんか一番嫌だなと思ったのが取っ手のとこに紙粘土かなんかでこの手形、
うん、
紙粘土、固まってない紙粘土をこうくっつけてそれをギュッて握って固まらせるみたいな、
あ、
もうなんかそれが一番盗難防止にいいみたいなこと書いてあって、まあ、ふざけてですよ、だって見た目もあんまり綺麗じゃないし、
でも頭いいね、そうやって自分の傘、自分の手形になってるんでしょ、
だって紙粘土ついてんだよ取っ手に、
いや、いいじゃないですか、
いやだ、
そう、でもだから間違える方も間違えない、な、何これってね、
そうそうそうそう、
俺のではないってなるから、
まあ、間違えるのもそうだし、まあ、なんていうの、雨降ってきたからもう人のを取ってしまおうと、コンビニに出るときとかに、うん、雨降ってきたって、
そこに刺さってるやつ、
そうそう、刺さってるやつ持ってごうを防ごうっていうやつでしょ、
この傘の価値をね、いや俺傘
どんだけ傘に価値を、
相当だからドモキが今日ちょっと傘に関しては苛立たしく思ってますね、やっぱ忘れ物にする人に苛立たしい、
まずそう、幼少の時にまず傘をなくすことの罪ってめっちゃ重かったんですよ、
あ、
なるほどね、
物を大事にしろと、
あ、だったらこんだけ怒るのもね、無理
もない、そう、親父がめちゃくちゃ怒るんです、うん、だからもう僕は本当に小学校の時ずっと青い傘を持ってて、
うん、
セイントセイヤの、うんうん、アニメのロゴが入ったやつを買ってもらって、うん、それを本当に小5ぐらい、小4か小5ぐらいまで使ってて、もう壊れるまで、もうその最後らへんなんて、そのセイントセイヤの絵なんてもうボロッボロですよ、それをずっと使ってて、
すごいね、
むしろだから小1幼稚園から小学校1年生ぐらいまで黄色いカッパ着せられてた、
うん、はいはい、
小学生が
着てるよくあるやつね、うん、
あれが恥ずかしくて、
お
カッパ着るのが恥ずかしいと、
傘がいいって、
傘がいい、うん、いやお前に傘は必要ないと、カッパ着とけって言われてたのが
お前に傘欲しい、傘欲しいってすごいね、
いやもうカッパがあるんだからって、
あ、はいはいはい、
なんでこれ使わんばっていう感じだったんです、うんうん、で親父は親父専用のも多分10年ぐらい使ってるボロッボロの傘があったんですよ、木の取っ手のなんか巻いてある木がめっちゃボロボロで、
かるかる、
上からさらにこのセロテープで綺麗に巻いて、ずっと使ってるの、
本当にもったいない精神と、
そうだから物を大事にしなさいっていう親父だったんで、
うーん、かっこいいけどね、
だからもう今このビニール傘をコンビニで買うっていう選択肢も僕の中にはなくて、
うん、わかる、
どうせすぐなくすし、
うん、俺もだからこういうな分かる高いの買ったら大丈夫だろうなって気持ちも分かるけど、うん、なんかねそれでも自信ないんだよ。
私もないっす。
だそれがそのオープニングとは分かっちゃえるけどやめられないあれですよ。
いやいや絶対違うでしょ。本当無理やりつなげたでしょ。
いや本当にそうですよ。
でも福岡行った時 に和傘屋さん、
うん、
もう本当にこのちゃんとしたデザインの1本ね5000円とかぐらいする傘屋さんがあって、やっぱデザインも綺麗だし骨とかもしっかりしてるんだけど、やっぱ怖いし、
壊れた時にショック
じゃないですか。そうそうそう。で台風とか風が強い時とかはやっぱすぐおちょこになるじゃないですか。あんなんとか、
おちょこってなんですか。
は言わない、おちょこって。
おちょこ知ってますよ。
傘の骨が反対になるやつ。
え、あのバサってなるやつ。
そうそうそうそう、そう、
あの台風中継のだろ、
裏返るやつですか。
そうそうそう、
あれおちょこっていう、
あれおちょこになるって言わない。あれ
言わないですよ。
いや、あのおちょこのこと言ってると思った。ただの
だからああいう形になるからおちょこになるって言わない。あれ嘘、
おちょこにはあんな骨組みついてないから。
え、マジマジマジ、
お前今適当に言ってるな。
言ってない言ってない。え、おちょこになるって言わん。
言わないよ。
おちょこになるっていうのを
言う人いない。
言いますよねっていう人だけその連絡欲しいです。
いやいやいやいや、別に言わない人も連絡ちょうだい、うん。ちなみに傘の話で、万代さん、うん、首里のスタジオに FM 那覇があった頃傘を3ヶ月ぐらい忘れてたことがありました、うん、スタッフさん当時はすいませんでしたと。まあでも3ヶ月ぐらいなら普通に置いとくな。
な、置いとくってね。
違う違う違う、持って帰るけど、
確信範囲でしょ。
持って帰るけど、うん、なんか3ヶ月ぐらいならありえそうだなっていう。ケージャージさんみたいに、あ、アニゾーさん、ケージャージさんみたいにこの傘を盗むやつは呪われるとか書く。九九四川市の俺さん、大人になってから傘忘れたことないな。小学生の時はひっちり忘れてたけど。
俺逆だな。
私も大人になってから
だな。逆に言うと俺本当に傘を使うタイミングがないわけ。
まあでもバイクだからね。
そう、バイクだし、
カッパだし、
車だし、うん、だからもう傘で差して歩くってことがないわけさ。だから傘のあれがないの俺は。
普段は差さないんですよそんなに、うん、でもマネージャーやってた頃、同行の現場に行くのに傘ないってちょっとなんか濡れていくのも失礼だし、
あ、できない
外の現場とか、
そうそうそう、
できないマネージャー風人に思われるしな。
いやっていうわけでもないんだけど、
自分ところのタレントに傘も刺さんみたいな。
そうそう、だからタレントに刺さないといけないから買ってったりとかして、でなんかそのままタレントに渡して帰っちゃうとか、うん、でももうビニール傘だからいいやみたいなのとか、なんかスタッフさんのと紛れてもどれがどれだか分かんないからもういいやって帰ったりとか。
いやでもこれ、確かにでもさ、これはさあれだよ、さっきトムキが言ってみたにさ、価値を見出さないともう治らないですよ、うん、その俺がオープニングで言おうとしてたことは、はい、そのポイントカードがあるでしょ、
はいはいはい、
やっぱり俺その1週間ぐらいで終わっちゃうのよ、ツタヤカードとか。
ああ、出すの出すの。
もう本当にこれ前もこんな話して、
それはないな。
年末にね、たまったらあなたたちに、
はいはいはい、
たまったので
お金取りスタジオで言ってたやつだよ、
うん、めっちゃ昔言ってましたね。
でもねやっぱりね、これだ出そうと思ったらすぐ出すんだけど、
え、言われないんですか、ポイントカードお持ちですか。
もうなんかね、その時間が俺取られるのが嫌だから、あ、大事っすってなるわけ。
え、だって、うん、まあでもピッてやってる間に普通に出すよ。
2,3 秒だよ、
う
ん、でもこのなんかこのこれあれがめんどくさいの。
へえ、じゃあなんで持ってるんだっつう話ですけどね。
だからこれはビデオ借りるときに。
ああ、なるほどね、
うん、ああ、いやでも今スマホに入れきれますからね。
アプリで。
アプリで。
何すかそれ。
いやだ、
T ポイントの
ポンタも。
へえ、あ、ポンタもできるんだ。
アプリ取ってそのカードに載ってる自分のカードの番号を入れて登録したら、うん、バーコードがもう出るんですよ画面上に、うん、
そして、
だからそれを見せたらもうピッてやってカード通したことになるんで、財布からいちいちカード出さなくていいんですよ。
何それ、初めて知った。
いやいや、そうですよ。
今みんなこんな時代なの。
いやだからもうだって今それで支払いとかもできるんですよ。僕もこの間知ったんですけど。
これな、え、ちょっと後でやろう。へえ、
だからもう、
え、絶対携帯出すのめんどくさいってなりますよ。
え、携帯ポッケに入ってるでしょ。
携帯は全然大丈夫。
え、だって財布の中にポイントカード入ってるでしょ。
うんうんうん、
じゃあ財布そのまま出した方が早いじゃん。
お札の財布と小銭入れで分けてるパターンもあるんですよ。
分けてます、しんやさん。
小銭と
小銭と。
あ、分けてる。じゃあ
分けてんの。
俺の場合こう開けるでしょ、
はい、
で、チャックでね、お札入れるところがいっぱいあるのね、まず、
はいはいはいはい、
このどこに入れたかっていうのがもう探すのがめんどくさい。今日の、
あ、何かに挟まってたり。それこそしんやさんの収納のあれじゃないですか。
収納のあれだけど。だからね、あ、でも携帯だったらすぐパッと
開け
るでしょ。アプリ開いて、
え、みんなの財布見せようぜ。
俺財布だから小銭入れとこのお札カードとかが入ってるやつ2つあるんですよ。
僕の場合こんな感じ
で、僕も長財布と、
あ、今はこんなすぐ見えるところあったわ。
俺小銭入れ持ってるから。
長財布にポイントカードが入ってるってこと？
はい。でいつももうパッと開けたらここのもう入ってる場所が決まってるから。
私もポイントカードとかは、はい、それこそ T ポイントとポンタは決まってる。
そう、両サイドに入れてる。
もう決まった、ここに入って
る。よく使うやつ、一番使うやつ。
そうそうそうそう、一番使うやつと病院はここみたいな、よく行く病院の診察券はここみたいな感じ
で、このポケットは僕も診察券とかで、他の会員カードとかは別のポケットにまとめて。
ともきとか深夜さんの方が入る量多くない？
多いですよ。
もう私そんなに入らんよ。
だからパンパンになるの嫌だからたまに直してるけど。
うん、たまにしてるけど。
で俺だからこっちの小銭入れとかまた使ったら分厚くなるの嫌なんで。
あ、
だから小銭入れ別で持ってるんです。
ちなみに
逆にさ、小銭、俺小銭入れ持ってても絶対使わんくなるタイプだなって自分で思うんだけど、めんどくさくね。
いや、僕ね、なんだろう、このお財布も お会計の時に、うん、もうとりあえずお札ペンって出して小銭をジャンって入れる感じの感覚が僕にはないんですよ。
まあ、
値段見る、あ、俺多分細かいの持ってたなと思ったら全部出したくなるぞ。
あ、
はあ、なるほどね。
だからその小銭入れ別にしてても、その、うん、なんていうんですか、この千円札でもとりあえず払ってお釣りもらって、でこの小銭が死にたまる人いるじゃないですか、
うんうんうん、
毎回お札で払っちゃうからみたいな、もう考えられないです、うん、僕としては。
たまにあるな、なんかもう小銭だけで2000円ぐらいあるんじゃないかな。
嘘でしょ。
あるあるある。なんかもう本当にそれこそめんどくさかったりとか、領収書がめっちゃ溜まってる時とかはもう探すのがめんどくさくて全部1000円札とか札で払って。
すごいね。
そういう人のために今この電子マネーみたいなやつ携帯でも払える。
いやでもさ、使いすぎちゃいそうで怖い。支払ってる感覚がなくてから。
いやだから決めればいいじゃないですか。高い買い物とかをする時はそれ使わずにカードとか、
いや
現金とかでやったら、はあ、こんなに飛んでいくっていう実感がすごくあるじゃないですか。
コンビニとかの方がさ、ちょいちょい1日600円500円とかさの1000円実は使ってましたの方がさ、なくならない？
1日何回コンビニ行くんですか？
行くとき本当に2、3回行くよ。
何しに行くの？
飲み物買ったりとか。
いや、セレブかや。
そうだから私もう本当に自炊してないから今。
自炊しなさい。
だってもう言ったらほら、飲食店だからまかないがあるじゃないですか。
はい、
か休み。
逆に、はい、ヒートは、はい、そのスーパーのね、うん、あんなのは買わないの？
お惣菜的な。
お
あ、買いますよ。
でもコンビニの方がやっぱり気軽というか、
手
軽だからみたいな。
とか朝出勤するときとかは空いてない時間帯とか、
うん、
道沿いにスーパーがないとかだったら、もうやっぱコンビニに去っていっちゃうかとか、レジ並ぶのが待つのが嫌だから、もうコンビニでいいやって言って朝寄って稽古前に寄って稽古帰りに寄ってとかしてしまうときはもうやっぱ気がついたらあれみたいな、お財布にお金がないっていう。
いやだからコンビニに行くと何かしらちょろちょろ買っちゃうみたいなのがあるんだったらコンビニ行かないっていうのが一番いいですよ。
だから本当にコンビニ、ねね、こんなあれだけど、コンビニ行く、なんつうの、スーパーとかで飲み物とかも安い時にまとめ買いして、はい、うん、毎日冷蔵庫から持ってぐってしてる時が一番お金貯まる。
うん、まあまあそうでしょうね
って思うんだけどね。行っちゃうんだよ。
コンビニ1日1回だもん。あのタバコしか買わない。
自分も1回行くかなぐらいですね、うん、そのタバコ買いに。
これだけだよ。
あ、そっか。
他のものを買おうなんて俺の中でもめったにないもん。
だってもうタバコと
飲み物は
三品茶だけ買う。
飲み物は事務所の販売機でいいってタイプ。
そう、でも事務所
販売機の方が高いじゃないですか。
そう、事務所来る時にはその三品茶なくなってるから、わざわざコンビニ行くよりはもう自販機で買うか我慢して家帰って飲むか。
コンビニの俺の中でもなんか高いイメージ、ね、
そう、コンビニは高いイメージがあるから、特にあのご飯とか。
ああもう分かる。
あれ500円払ってこんだけしかまだ満足して切れてないっていう。
おにぎり1個とかでも私別に全然平気ですもん。
あれ、そのあれもあるんだろうな。俺はもうすぐ計算するから、どんどんもし500円払うんだったらあと100円足して食堂行った方がいいから、
ね、そうそう、
その時間帯によって俺は決めていくわけよ。
あ、食堂行ってめんどくさい、あの、なんつうの、待つのがめんどくさいなと思ったらとか、結構移動しながら食べることが多いんですよ。ギリギリまでバイトして稽古時間ギリギリまでするから、
移動しながら弁当、はあ、しゃ
弁当そういう時はだから片手で食べれるものにするよ。
おにぎり
とか、おにぎりとか、
だから朝も出勤しながら食べたりとかで、稽古に行きながら食べたりとかするから。
あなたゆっくり座って食べるっていうのはもうあれなの？本当に友達と今日ご飯食いに行こうって時ぐらいしかゆっくり食べようって思わない。
思わない。
あとはもうこう
思わないっていうか、
せかせかやってる。
せかせかしちゃう。いや、ゆっくり食べたいですよ。でもなんか結局ギリギリまでバイト入れたりとか、なんかギリギリなんか 何時から大丈夫ですかとか何時まで大丈夫ですかを間1時間ぐらいしか取らないみたいな、移動時間しか考えない。
あ、へー、あ、そうなんだ。この空いてるの嫌なんだ。
そうだから、例えばオーディションこの日入ります、何時から入れますかっていう時とか、いや、バイト終わって一回帰ってとか休憩してとかとかも考えない、そこだったらバイト先から30分で着くから何時まで、何時で大丈夫ですって言ってしまって駆け込んじゃう。
すごいね。
ダメだなと思うんだけど ね、
今いろんな情報もいただいてますけど、はいはい、もう
さすがあのポイントカードといったらつともさんですよ。
つともさんですよ。
モバイル T カード使えるお店は限られてるからなって。
そうだから、モバイル T カード使うの俺もコンビニだけです
よ。あ、コンビニはできるってことね。
コンビニはそのポイント貯めるの。
え、じゃあこのカードのポイントとモバイルポイのポイントは合算できるの？
いや、同じあのカード番号でやってるんで。
あ、じゃあそうか、普通にじゃあ今何ポイントですっていうのは同じってことね。
同じ同じ、
あの合算されるってことね。
そうだ、俺クレジット機能ついてないやつだから、もうポイントしか T ポイントしかつかないから、
はいはいはい、あ、クレジット買うときは絶対つきたくない。
そうだから、もうクレジットカードまで入れるとマイルとかもなんかなったりとか別になったりとかなんかややこしいから、うん、
私一回クレジット使いすぎて、まあ破産とかはしてないですけど、支払いがびっくりしたことあるから、もう二度と持たないと思って、持ってない。はい、ということで、
はい、というわけで一旦 CM 行きまして、またメールとお待ちしております、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーアテと書いて、傘の価値、モバイル決済についての件などの題名でメールをお待ちしております。
どんなにお得って言われてもやらんよ。
それでは一旦 CM です。
FM 那覇
78.0 FM Naha。Your radio station. Okinawa.
はい、8月22日木曜日17時22分になりました。天気は晴れ、木曜オリジンジャンプレートおります、
はい、ツイキャスたくさんいらっしゃってます、はい、ありがとうございます。万代さんこんにちはと、
こんにちは、
ま、こんにちは、紹介したのもありますが、群馬のアニズさんこんにちは、5日間の講習終了やったということで、
そう、
何の講習だったんだろう、お疲れ様です。
お疲れ様、
はい、ファミマの店員さんもこんにちはと、キューグシカシノオエさんこんにちは、初見です。
サスキ、
荒垣さんがいる、
いるいる、
ファミマの店員さん岡山県曇り空ですと、うん、内地の方が今暑いから ね、40度とか38度9度とか
平気で行きますからね、コンクリートジャングルですからね。
沖縄今年すく涼しいよ ね、
涼しい
っすね、30度ぐらいにしかならないから、
うんうん、まあ、ちょいちょいだから今日みたいに雨も降るし、
うん、そうそうそう、涼しくなってるねっていう、うん、キューグ司会者の俺さん、
うん、
おい、やらかき、職場の Wi-Fi 調子悪いぞ、なんとかしろ、
うん、おい、うまいったな。
ダメだ、シアさん、Wi-Fi 知ったの2ヶ月前ぐらいだから。
Wi-Fi?
事務所の
Wi-Fi。これ多分ね、あれで、みんな使いすぎですよ、俺さん。俺の経験上。
あ、そうね、事務所もそうだね。う
ん、みんなが使いすぎたら Wi-Fi 全然ダメですから。
そうそうそう、
同じやつに繋いでたらね。
うん、そうそう。キューグ司会者の俺さん、お、うん、全員麦わら帽子って。
違うわ。
麦わら帽子
って。帽子はかぶってるんですけどね。はい、傘の話は先ほどご紹介しまして、
はい、
群馬のアニゾーさん、コンビニなら財布持っていかなくても支払いできるし、うん、ポイントつけられるよ、かしらおじさんだなということで、う
ん、やっぱみんな知ってるあるなんだね、
まあ、そうだ、お財布携帯的な機能がまだ 俺の iPhone にはついてないから、
うん、
それはやってないんですけど、だ今そのペイペイとかね、うん、アプリのこの QR コード読むだけで、うん、決済できるのとかもあるんで、
あれペイペイっていうのちょっと恥ずかしくない？
ペイペイってやつ、
なんか、あ、そうだから レジとかにいてからお支払、お支払い現金でよろしいですかって言われて、ペイペイですって最初言われた時知らなくて、ペイペイを、
はい、
お前はペイペイ入ってんの？
入ってないっす。だお客さんで持ってくる人がいて、でなんかペイペイでって最初言われた時にこの人何言ってるんだろうと思って、
うん、
なんか今まで日本語でメニューオーダー取ってたのに
急に中国語喋りだし
たそうそうそう、
シェイシェイ的な
もうだから近くにいた社員の人にペイペイって ありますって言って、あ、バーコードバーコードって言われて、
ペペおばさんだな。
ペイペイも俺はよく分かんないんだけど、あれも何、お財布携帯のこと、
あれはアプリでもうこのクレジットとで、ね、連携して、もうその QR コードを
口座からってこと、
そう読み取るだけで支払いしてくれるっていう、クレジットカードのもこのこのコードで払ってくれるみたいな、
もう携帯落としたら怖いね、
モバイル決済、
ね、
だからそのコンビニ各社も今それの決済できるファミペイとかも始まる、
だからセブンがそれで、
それでなんか、ね、あの使われたりとか
漏洩されたりとか
で問題にはなりましたけど、
群馬の兄蔵さん、ね、うん、飲み物は2リットルのお茶を冷蔵庫に入れといてボトルに入れ替えて持ち運ぶと、
うん、
まあね、たまにやるんだよな、
だからもうそれこそさっき言ったスーパーで安いのをまとめ買いして家に冷やしといて、
うん、そうなんか
出かける時に持っていくが
一番なくなっった時にやるんだよ、はい、やるんだよ、そういうことも、はい、やるんだけど、なくなった時に、あ、まあ今日一日はコーヒーで、あ、コンビニでいいかって思うとダラダラと行っちゃうんだよね、
明日やろうはバカやろうって言うじゃん、
そう、
もうそれですよ、
ま、買い物行くのがめんどくさいとか、重たいもの持って階段登るのめんどくさいとか考えてしまうんだよね、
あ、そのズボラさだ、
もうそうだな、お前のお前のその根本的なところだな、
生活力のなさがさ、主婦ってすげえな、
いや、俺今めっちゃ自炊してますからね、
えらい、
もう全然1日2食は作ります、マジで、
嘘でしょ、
だってタイミングある、
いや家帰って朝まず朝ごはん作る、寝る、家出る前この稽古行くとかの前に昼3時4時ぐらいに起きて飯作って7時の稽古に行く、
え、ちなみに何ちゃんとしたやつ、
ちゃんとあのクックパッドでレシピ調べて、
へえ、
米も炊いて、
米もは
い、すごいね、
昨日一昨日かな、一昨日は他人丼作って、
他人丼、
あの豚肉と卵でとじる、
あ、
玉ねぎ切って、え、
初めて
聞いた、みりん
と親子丼が鶏と卵じゃないですか、うん、そう、だから
他人、親子丼、
そうそう、他人、豚と卵だから、
卵でだから言ったら豚丼みたいの作って上から卵でとじたみたいな感じです、
誰が作ったんかなこんな名前な、
いやでもなんか親子丼ってあるから、
結構 ありますよ、
前から他人丼って言うんですけど、うん、でなんかそう玉ねぎ買ったしあるしみたいな、みりんと料理酒と、
え、自分で買ってるの、
そういう、あ、はい、
へ
え、いや偉いよ、
だいつもガナベ終わりで朝6時7時ぐらいに近くにあの何あのスーパーあるから、帰りがけにあれなかったなって思ったの携帯にメモっといて、必要なのだけ買って、
めっちゃ主婦みたいな、
今家に私調味料あれだよ、ポン酢とソースとめんつゆしか
ない、いや俺死に買ったよ
人やマジでよ、
はい、はい、
マジでよ、
どうしよう、
俺塩コショウとあのマジックソルトとあとバジル、
はい、はい、
とあと七味でしょ、であとマヨネーズとケチャップと、結構ある程度は揃ってます、
なんもない、
だから最近みりんと料理酒を混ぜて使う和食っぽいこの味付けを覚え出したので、
うんうん、美味しいですね、
それが楽しくなって今クックパッドでそのみりんとお酒って探して作れるものとか
ないな、いや沖縄来て一人暮らし始めた頃はやってたんですよ、お弁当を作ったりとか日曜日に作り置きしたりとか、でもやっぱ本番近くてね忙しくなってくるとね、
もう何度も聞いた、
うん、やらなくなるんですよね、
それを乗り越えないとさ、やっぱその先のメリーっていうところに行かないんじゃない、
メリーは一応でもだってあれよ、バイト先では包丁使ったりしてるよ、ね、毎日親子丼作ってるよ、うんうん、
飲食店でその仕事でね料理作る人って家では作らながちじゃないですか、
うん、作らながち、
うん、
俺でも俺をやるよ、結構やる、昨日もただもやし買ってきてさ、うん、袋ラーメンをこのもやしの野菜、
それぐらいはやるよ、それぐらいを料理と言っていいんだったら、私だって休みの日にあれですよ、うまかっちゃんやったよ、
休みの日にうまかっちゃんやってるんですか
だって休みの日しか家にいないのに、
今のは簡単だよ、例えば俺だってその料理はするよ、
うん、
調味料もあるしちゃんと
え、だからシエさんも普段ラーメン作ったり餃子焼いたりするじゃないですか、うんうん、仕込んで、
うんうんうん、
家では本当にもうそれぐらいのなんか材料揃えてとか作るのしないですか、がっつりしたのはやります、
あのね、要はこの職場の業者さんから、ちょっと食材を買ったりするのね、
へ、
ブロックとかで、
あ、
だからたまにそのさ魚の白身魚のなんとかとかを作ったりするし、チキンを今日はチキンはどうしようかなとかやるし、
いやだから
美味しい、だ自分で作った方がやっぱ美味しいもんね、
まあね美味しいよ、
今回のお盆の初日俺豚の角煮初めて自分で作りましたから、
ね、マジお前角煮作れんの、
だそれインスタに載せて、トモキは豚の角煮覚えたっつって、あと人参しりしり作って初めて、
お
自分でしりしりして、
いや角煮とか か作れたらさ、もうこれこそ冷蔵庫にいっぱい作り置きでできるもんね。
そうだから、うん、このなんていうんですか、ロックのなんかこのタッパーみたいなのですか、あれも3個入りぐらいのやつ買って、ね、はい、
いや
とかそれで付け置きしたりとか、逆に今それをガナベでやろうかなっていう。
マジで、はい、ガナガベースでいよいよトモキシェフが誕生するかもしれない。
簡単なやつ。
ああいいじゃないですか。
めっちゃストレスだわけ。なんかこの食材買うじゃないですか、
はい、
まあ1週間なり3日なりで使い切らないと腐るじゃないですか、
はい、
一人暮らしですよ、うん、全然減らないってなると、あれ今日あれ使わなきゃ、これ使わなきゃ、じゃあこれとこれを使い切るために今日これ買わなきゃとかって考えるのがストレス。
逆にさ、なんかどういうのを買うの、例えば普通に卵とかあんな感じ。
卵、もうなんか休みの日もそんなに家でなんていうんですかね、なんか何品も作るとかしないですよ。もう鍋とかでいい、鍋とかもラーメンとかで言うから、もう本当にネギと豆腐と豚肉があれば秋山は生きていける。
そうだな、うん、もうお前はそれがいいかもしれないな
向いてないんだよ
向いてないんだよ。
俺今めっちゃ楽しいんだよな
料理が。
だからやるんだったら本当に食材も全部あります、うん、もう言ったら私本当に今カセットコンロと鍋と包丁とまな板ぐらいしかないから調理器具
いや俺もそれぐらいですよ、まあ、
フライパンもないよ、うち今
コンロ、
なんで
引っ越しの時捨てた
って
もあだからもうボロボロだったから、もう焦げついたりとかして、
引っ越しそっからどうせ作らんからって
新しいの。あ、違う、引っ越し先で全部新しくしようと。でコンロは
明日やろうだ。
コンロは、はい、あの都市ガスからプロパンガスに変えなきゃいけないから、はい、もう使えないから、でも引っ越しのたんびに毎回変えて買ってるから、もうカセットコンロでいいやと。
あ、はい、
お
携帯カセット
コンロ
ね。
そうそう、
はい、非常時にも使えるし。
そうそう、鍋はまだ使えるからって持ってきた鍋だけでこと足りてる。
いやだからもうこのカセットコンロを選んだ時点でお前の運命は決まった
よ。もうだから幅を自分でパンって狭めたから
だってカセットコンロでさ、あのフライパンで料理しようなんて誰も思わないと思うけどね、
うん、
本当に
できるよカセットコンロでも。
いやできるけどあの中でカチャカチャあれめっちゃうるさいのあ
るだろ。うるさい、うるさい、安定感全然ない。
卵焼き用のフライパンも買ったし
ね、がっつりしてるな。もう
嫌だ、
四角いやつ
逆に嫌だ。
あれいいよね、
負けるよ卵焼きも。別に
いや普段やってるからね
今は。やってる、負けるよ、全然負けるよ。
そう、
みじん切りもできる、千切りもできるよ、うん、リンゴ丸のままか皮むけるよ、
うん、
じゃああれだ、ヒート
でもやらないんでしょ。
やらない、う
ん、ヒートはもしかしたらこの旦那さんになる人が、うん、彼氏さんとかがあの料理ができる人が一番いいね。
そうね、
私がちょっと外行って働いてくるからみたいな。
だって朝7時に出て家帰るの10時過ぎですよ、
うん、
いつ料理すんの
帰ってから
あ帰ってからご飯食べない、すぐ寝る、風呂入って。
でも起きてもご飯作らずにすぐ着替えて出るんでしょ。
出るよもう。20分ぐらいで出る。で家帰ってもう1時間半ぐらいで寝る。
もうお前このお家誰かに貸した方がいいよ
でも私は猫のために家賃払ってるって決めてるからもう、ルーのために働いてる、家賃払うために。
お前本当まっしぐらだよ。
マシですね、
うん、これやばいやつだお前。なんかネットで見たぞ、
令和ジャンプもよ、マシぐらいじゃないですか、もう、
ね、猫のためになんかこんなやり
だ
したら。
だってあれですよ、私猫のためにあれですよ、広い部屋借りてるもん、一人暮らしだけど。こんなに部屋数いらないと思ってたけど、前の家が広かったから今さらワンルームとか 1DK に戻したら多分猫がストレスたまると思って広めの部屋借りてるもん。
すごいね、本当すごいわあんた。
もうあれですよ、今やベランダにも猫が、あの私自分がいるときは出せるからベランダにも出しながらこうやって、もそしたらベランダから撫でてってこう言うから、ベランダに出てはいはいって言って。
あ、公開独身女の、
うん、はいはい、
結婚できない女の、ね、話をしてしまっている。
すげえメール来てるから読んでいい。
読みましょう
、トモキさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイ、
先週からテレビの調子が悪く、NHK 総合と QAB のチャンネルが映らなくなりました。来週ジオ最終回なのにこれはやばい。
これはアンテナだな。
しかも来週あれですよ、バイアスロンですよ、 QAB、
うん、
来週だよね、
うん、そっか。
そうそう、録画してもチャンネルが映らないから、予約勝手に取り消しになるし、業者に問い合わせると 来週になるので症状が重かったらバイアスロンも録画できないかもしれませんと、はいはい、アンテナの症状が軽くて済みますように。それでは放送頑張ってくださ い, という
あざす、
あざす、テレビ映らないのはね、
きついね、
きついね。でも私ごめん、またあれだ、去年の9月からテレビ直してない。
え、
ないの？
あるよ、テレビはある。
な、壊れてる、
飾ってある。
直すって何？
去年の9月にめっちゃチャーミー来たじゃないですか、めっちゃでかい台風、はいはい、であの時にうち窓ガラスが割れたんですよ、まあ、ひび入ったぐらいだったけど。でテレビがある部屋だったから、テレビ濡れたらやばいと思ってもう全部の線引っこ抜いて押し入れに投げたんですよ。そっからもうつなげ方がわからんくて、
出た出た、
もうそのまま去年の9月からうちのテレビは一切ついてません。
お前言ってあげようか
本当にもう助けてあげようかな。
どうした秋山。
いやもうだから今自分を捨ててるよね。
これだから生活力逆にないですよね、女性の方が、
うん、ない。だから私さ、家仕事、まあ、今もそうだけどキッチンとか綺麗にするわけ結構、うん、まあ、なんかちゃんと拭いたりとか、うん、周りにもちゃんと綺麗にしなよっていうわけ。家が全然片付いてないからね。
だから外、
外面がいいんだ
よ。でやる人だから自分ちね
汚いってい
う、汚いし、
マジ本当どうしていいか分かんない。なんかもう片付けとかもどうしていいか分かんない今。お家帰ると途方に暮れるもん。どうしよう。
そうだよね。そうだよね。もう、
何もない。
本当にガチな悩みだよね。
どうしよう。
もう一回収録にして。
やだ、じゃ
あ。いいね。
みんな片付けに行く。
秋山のお家、改造計画を。
あ、でもマジでやってほしい。
収録でこの時間にみんなで押しかけて、うん、あっちで大城さんかセバさん連れてき来て回してもらって。喋りながらみんなでも掃除した方がいいと思う。
どうやったら片付くかが分かんない。片付けられないマジで
お前ラジオでもうこれよ、
あれよ、
まあ、じゃあお前これさ、もうさツイート、ツイッター、
はい、
ツイッターでやったらさ、多分小刻みプラスさんぐらいでさ
いやだ、いや、
お前の来てくれ、テレビで本当に逆にこんなのでやった方が、
あと今アプリであるから、もう携帯で今何でもできる、便利な、そういうなんていうの、お店のロゴ書きましたみたいな CM、うんうん、ここならみたいなアプリで、はいはい、もうその専門家みたいな人にネットで個人でこのお願いしてやってもらって、このお給金を払うっていうマッチングアプリがあるんで、
やろうかな。
そういうので一回もう調べてもいいんじゃないですか、
ね、なんか引っ越した時にさ、いろんなもの捨てたつもりでいたんだけどまだ散らかってるわけ、
うん、
だから自分が寝る場所はちゃんと、
あるあるあるある、大丈夫、
じゃあちゃんとそこはもうかか綺麗にされてる、まあまあまあまあ、布団とか敷きっぱなしでもいいけど
別に、じゃあベッドだから置きっぱなしで、うん、けど
結構洋服が散乱してそうな、なんかもうイメージですけどもね。
そうですね、
俺サバイバルの、うん、本当にサバイバルのゲームがあるんですよ、うん、
はいはい、
を始めて以降、うん、そっち系にちょっと興味が今湧いてて、
サバイバル
で、はい、うん、で YouTube で実際にサバイバルしてるやつとかを見たりとか、
はい、サバゲーってやつだ。
いやいや、もうサバゲーはパンパン打つやつなんですけど、うん、本当にサバイバルです。山の中こもって、
あ、そうなの、
あるものだけで食材確保したり水確保したり、
怖、
この木切って家作ったりとかっていうサバイバルを見て、もうちょっと自分がもしそうなったらどうしようと、ご飯作れんと死ぬと。
いや極端だな。
いやっていうのを一回考えたことあって
何になりたいこと
も聞
いて、何になりたいとかじゃなくてちょっと前の映画でサバイバルファミリーっていう映画があったんですよ、うん、
ああはいはい、ありましたね、
小日向文世さんが主演のやつ、うんうんうん、でそれを俺本当に先週ぐらい見たときに、日本で電気系とか全部使えなくなると、うん、でも約3年ぐらい、うん、もうサバイバルになるんですよ、うん、この何もない街中で、それ見たときにこれマジでリアルで起こったらやばいなと思って、ちょっとだから水をペットボトルに入れ出したりとか、
あ、災害があったらみたいな。
だから今サバイバルのなんか知識だけはとりあえず入れたいなと思って、まあまあ、ちょっとそういう系のやつだったら見ちゃいますもん、ね、
全然
だ、多分すぐ死ぬよ秋山さん死なない、やばいよ、
死なないよ、死なない、
火起こせないとか、
回してたらつくよ。
いやだ、それがつかないのよ、なんかまず種火作ってとか、
わかるよわかるよ、
あ、じゃあ、あれ
綿にあれでしょ、火当ててから種火作ってから煙出してから火つけるんでしょ。
そうそう、綿どうやって確保します、何もないとこで。
どっか生えてるよ
ほらほらほらほら、
ライターみんな持ってたらライターの中に入ってるよ綿ぐらい。
いや、ジッポのやつね。
そうそうそう、
うん、でもその渡ないとジッポつかないから、うん、ライター持ったらライターでつけるしみたいな。そうだからもうなんかねめっちゃ怖くなってしまって、いつなってもだなと思って。
いやでも俺サバイバルちょっと無理だな。
しんやさんの方が無理でしょ。
俺サバイバルちょっと自信ねえな。
ちょっと興味ある。だからハイサイ探偵団っていうあの YouTuber、
はいはい、沖縄の、ね、
あの実際にその釣った魚だけで生活するみたいなのとかやってるんで見ちゃうとかあるんで。
CM 行こう。
CM 行きまして、
はい、
また
メールがいっぱい来てますので
紹介していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。
FM 中78.0MHz。
FM Naha。Your radio station。Okinawa。
はい、8月22日木曜日10時40分になっております。木曜日にジャンプでやっております。
はい、メール紹介していきます。
お願いします。
はい、さいつともです。
はい、
皆さんはシュレッダー使ったことありますよね。
シュレッダー、
うん、あのウィーって
ない
の。
ない。そういう場所で働いたことない
もん。そっか、
僕もない。
オフィスがないのか、
うん、
最近会社のシュレッダーが詰まってて調べると100円玉が詰まっていて詰まってたみたいで、うん、その100円玉がかけるほどのすごい肌とびっくりしましたと。シュレッダーに間違って入れてしまったことありますかと。シュレッダーを使ったことがないってことですよね。
俺あるわ。ネカフェでバイトしてた時にあの会員登録 の, もうこの抹消した人の個人情報載ってるからシュレッダーかけてましたね。
間違って入れたことはないかな、ま、マネージャーやってた時とか前の仕事の時事務所事務だったから。
でも画像来てるけど本当100円玉が
うわ
だって今こんななるんだね。
CD5 枚ぐらいだったら業務用とかあれですよ。
CD 用のシュレッダーみたいなのもあります、
ね、もあるし、
このデータ CD とか、
一応事務所のも DVD1 枚ずつとかだったらあのできるから。
バリバリバリ
間違ったことはないかな。
100円玉できるってすごいな。
怖いよね。
怖い。
あんなに巻き込まれたらって思うよ。怖い怖い。
俺、めっちゃ直してたなネカフェのやつ。
はい、メール紹介します。お疲れっす。5本指です。先週の金曜は休みだったので夏休み中の長女とワンピース見にパルコ行ってきました。
いいな、見たいんだよな。
上映まで時間があったのでご飯食べることにして、娘に 何食べたいって聞いたらそば食べたいって。そばかーいと思いつつフードコートで沖縄そばを食べて卵屋さんを数ミーして映画見て帰りました。あとレゴはすごいね。じゃあということで、あ、じゃあ 前通ってたんですね。沖縄そばあれかな、うどんそばかな。
あー、フードコートの。
あ、そうそうそうそうそう。なんか不思議な場所にあるキジムナー、オムライスのキジムナーのあの真向かいにある。
いまだにパルコ行ってないからな。
もう空いてるよ。全然空いてる。全然、あ、まあ、全然でもないけど、ほぼのなんかこのお盆前の平日に比べたらもう激減してる。
要はもう戻ったの。戻ったっていうか、もう今が多分
ピークは一旦過ぎた。
あ、もう全然過ぎたし、
普通の日常みたいな。
だしまだ夏休みだから家族連れとかが結構いるんですよ。けどだから来週で夏休み終わるじゃないですか。終わったら結構一気に
もうただの三栄になる。
あ、まあ、三栄さんに対してそれはどうなのかっていう話ですけど。うん、だから結構今いるシフトの人数だと
多い、
持て余しちゃう。
今でも持て余してるもん。
じゃあもうそろそろあれじゃないか、お客さんも引いて。
そうだから土日とか
絶対じゃないか。
早いな。一応あれだけど、まあ、だから どうなるのかなと、まあ、観光客は来ない。
じゃあ今のうちに一回行ってみようかな、うん、パルコさん。
車バッテリー上がったからな。
なんでよ、知らんよ。
バッテリー上がって、あのこの間労働サービス呼んで直してもらって、また晴れてたから一日乗らんかったらまた上がったからバッテリー変えないといけないから、はい、
お金かかるやつや。
金かかるやつだと思って。
はい、木曜りちゃんの3人さん、大城くまさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先日テレビを見てるとオリジンの女性マネージャーを変身させる企画をしていました。
な
んで QAB さんですね。神谷さんがなんか企画して、あのイケマネ、はい、をなんか可愛くするのかな。なんかちょ、ごめんなさい、私もちょっと見れてないんで、イケネに聞いたらそんなんしてましたね。すごく、あれ すごく控えめな感じの可愛い方ですね。見た瞬間マネージャー務まるのかとか思いましたが、どうなんでしょう、うん、心理さんなんですかね、うん、私の女性マネージャーのイメージは秋山さんで、強い女性で男性タレントをしばき倒すイメージです、うん、笑い。ラジオネーム食安さんです、まあ、これ当たってますけどね、秋山さんのイメージは。
へー、
イケネはなんだ、物静かにさらっと毒舌を言うよね、うん、
だから俺たちからしたらそんなおとなしくもない
よ、おとなしくはね、だって言ったら主語ですもんね。
いや主語ですよ、
主語だ、どんだけ飲み歩く場っていうぐらい。栄町のディープなとことかにも行きますかね、あの子一人で、うん、
同級生
同い年。
お店でうちで見るときはもう、だから最近事務所で会わないことが週1回見るかなぐらいなんですよ、
う
ん、
あまあまあまあまあ
まあ、まあまあ、僕らの稽古もちょっと減ってはいるではあるんですけど、事務所行った時に会う確率も週1回会うかなぐらいなんですけど、お店で週3ぐらいで会う時ありましたからね。週3、4ぐらいで。
そんなに飲みに来てんの？
へーいって言いながら、トモキーって言われて。
なんかの時さ、バイト終わりでトモキーの、あ、ガナハベース寄ったんですよ。トモキーに差し入れしに行った
の。ありがとう
ございます。で、はいはい、帰るねって言ったら、なんか、もうすぐイケネ来ますよって言われて、で、あ、そうなのって言って、でももう車も全然違うとこ止めてたから、うん、もう明日早いし帰るねって言って帰ろうとした瞬間にイケネが入ってきて、うん、あ、ヒーターみたいな、あ、酔っ払ってるこれと思って、でなんか、あ、ごめんね今日帰ろうねって言ったら、なんかエレベーターの前まで追っかけてきて、なん帰るのみたいな、なんかもうでもこのテンションじゃないわけ、酔っ払ってるけど、うん、なんで帰るのねえねえみたいな、なんか静かに怖いみたいな、うん、でいやでもねっつって、これ明日覚えてないでしょっつったら、覚えてるよふふふみたいな
怖さや。
そうそうそう、ああいう怖さがある、
ちょっとホラーだな。
そうそうそう、
だってもう次の日覚えてないとかじゃなくて10分前ぐらいのことを覚えてないのが毎回あるから。
だってなんかの打ち上げの時に会計してる間に、まあ、会計しますって言ってお金いくらですって、まあ、飲んでない私飲んでないで会計しますって言って会計してる間にイケネがいなくなったわけ、
はい、
あれイケネがいないってなって、どこ行ったどこ行ったっつって、だから5分後ぐらいに電話かかってきて、ヒートごめん帰っちゃったって大丈夫だった、私お金払ってるよねって言われて、怖
っ、払ってないよ、
いやじゃ払ってたんだけど、払ってはいたんだけど、なんつうの、みんなで解散とかもしてないわけさ、
うん、そうたまにすって帰るから、
でしかもごめん帰っちゃったみたいな、なんか気づいたら帰ってたみたいな、
怖いな大丈夫か生きるマネーは。
だからもううちにイケネさん来たら俺は毎回、80% とかもう毎回指差して、
大体ね結構飲んでから来るから、ね、
指差し確認をするようにしてます。
へ
え、そんなに言ってないよって、いやいや 80%
酔っ払い度がってこと。
そう
そうそうそう、だからなんか何気に怖いと思っている私は。
だからイケネさんがいつ もうお店来るときは、今日どんぐらいだと思うっつって、今日 40% でしたって自分から言ってくるときは大体 65%
酔っ払ってる人が酔ってないよっていうやつね。
そう、だから事務所で会ったときは今 20% でしょっつって、いや飲んでないからっていう変なくだりもできましたけど。
イケネはもともと私がマネージャーやる前にマネージャーやってて、そうでイケネが辞めるって言って私がマネージャーで入って、で今度、まあ、私と永田が辞めるっていうんでまたイケネが戻ってきたっていう、ね、はい、感じなので、まあ、先輩でもありみたいな感じではありますね。そうそうそうそうそう、言いたい放題ですけど、なんかでもあれだね、なんか深夜さんとかも変えてほしいね、なんか いません周り、なんかこいつを変身させてくださいみたいな。
ああ、いやもうこれ言ったらお前今日のお前だろ。
いや違って、
うん、
待って、じゃあちゃんとやろうとしたらだよ、本当に1日8時間で家に帰っていいんだったらちゃんとやるよ。じゃあ
改造計画、う
ん、1日8時間で家に帰っていいんだったらやるよ。
いや、はい、お前はねもう帰ったところでね絶対やらないよ。お前のもう話聞いてて、お前多分ね、
まず家帰って風呂入る、うん、でさっぱりしたってなったら、うん、猫がニャーニャーですから、わーっつって気づいたら4時間ぐらい経ってる、うん、で、あ、もう寝なきゃっつって寝る、う
ん、絶対1週間ぐらいで最初の、うん、頑張って
。いや反論の余地がない
。珍しく
違う、もうだって休みの日とかまさにそんなだもん。 YouTube 見てたら終わってるよ休みの日なんて。
俺最近だから家のことめっちゃやってる、偉い、自分で言うわ。
いやこれリスナーさんにでもね、来週ぐらいに聞きたいよね、そこから脱却するための何かきっかけがあればいいと思うんだ、
うん、
う
ん、
そう、
お見合いだもん、お見合い婚活パーティーとお見合いだ、それ全部にあの収録にしてついていこう、もう
迷惑、
残そう、
迷惑
それぐらいしないと、うん、多分婚活パーティーも あのお見合いもしないよ。
しないよ。
しないね。
しないよ。
させよ。
ヒート100%ないとか絶対言い切る人だからもう、うん、もうもうお前に。
させよ。
100% じゃっていうのはないっていうのを教えないと。
いやだってさ同棲してた時も相手の家事をするってことがとってもストレスになってしまったから。
へえ。
まあそれはな。
じゃ相手がやらないから。うん。で自分もそんな得意じゃないけど頑張るさ、
う
ん、まあ言ったらだってそれこそ2人分になるから、
ね、
片付けないと片付かないから片付けるさ、うん、
散らかりも2倍だしね、
う
ん、
そうそう、だからもうなんかね、
いやその
トラウマなんだ、
その前のその人だけではそう考えちゃダメよ、うん、
でもだからこれでさすげえ綺麗好きな人と付き合ったとして、うん、家帰って掃除されてたら申し訳ないなって思うさ、
今度はお前がまたストレスに、
そうそうそうそう、
だからお前の塩梅を見つけないといけない
あごめんリモコンはここだからって言われ
た、うん、言われたらあーってあーってなるな、
あのリモコンとかのすごいよね、
いやだからもう自分で全部やって自分のこの
ルール
ルールというか、うん、もう自分の今このもうフィールドですっていう感を出しとかないと、
もう別になんならベッドの上で全て終わるぐらいでもいいもん、
だからズボラ
はい、もう一つメール紹介します。
はい、
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないトンキ君、
はい、違います、
劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
よいしょい。
ところで皆さん、うん、かなり意外かもしれませんが、はい、旧具志川市は一足お先に、
はい、
ギンギンです。
おい
にりおい。さて下っぽい話はこのくらいにして、
下なんだよそれは
っぽいじゃないよ最近。実は先週皆さんと同様車を買いました。誰も買ってないよ。前々回はスバルプレオ、
言ってたね、
前回はスバルプレオ、
うん、
そして今回もプレオです。大丈夫です、行かれてません、うんうん、ということで前に乗っていたプレオを売ることにしました。 おいやらかき、
はいはい、
買わんか買わないな、うん、詳細はジモティを開いて、うん、スバルプレオで検索してみてください。
出てくるんだ、
出てくるんだ。
ラジオなんかやってないで今すぐ検索してみてください
あの SNS でたまに乗っけてる車かな、あれがジモティに乗ってるのかな、
はあ、値段の2倍で買ってくれると助かりますいや助かりますと言いたいところですが、さっき売れました。
売れた、おおすご
い。売れがきさんごめんねさて前置きはこのくらいにして、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、去年の今頃の放送で荒垣さんが、うん、一番のお盆あるあるはお歳暮開ける瞬間なんですよと言ってましたね、うん、お中元だよやと思いました。
あ
ったね。そういう人はリアルに怖いのでこの辺で旧具志川市の俺でした。過去先付けというか、
はい、ありがとうございます。
そうだそうだそうだ、お中元の今年もいっぱいあったけどな、まだ見てないな俺。うわうわまだ見てねえや。
なんかね、やっぱ終わった後の SNS はなんか今年実家に行ってこんなにもらってきましたは溢れますね。
すごいね。まあ、でもこれ家族によって、俺なんか荒垣家はあの人からもらうのはね3割のあな、4割はもうそうめんっていうなんかあれがあんの。
でももう一回これってなったらこれそれですよね、買えないもんね、
買えない買えない。
荒垣さん家にはこれってとかもうこのうちの人はそうめんでいいってなったらあれで買えないもん。
結構買えられない。
どうするかをしてる。はい、ということで、
はい、
間
もなくお時間では
ございますけども、そうです
ね、うん、この後リハーサルなんですよ。
あ、そうか、今週末
お
笑いライブ、
あさってオリジンお笑いライブですよ、
うん、
いつも通り19時開演になっておりますので、那覇市文化展物館4階の展物ホールにて、気象転結ボール281か、
うん、
やります。チケット1500円ですね、うん、まだまだ、予約受けたまわっておりますので、うん、ぜひぜひ予約の方よろしくお願いします。僕はね、先月の結果に不服を、持ってるので、ぜひ来てからネタ見てほしいですね。また、
あ、先月はジョジョネタじゃないよね。
え、
あ、先月あれか、似顔絵か、
似顔絵、
あ、絵描き歌
でトップバッターだったんですけど、反省会でもそこそこ笑い取ってたんですけど、けた、ね、下から3番目ぐらいの点数で、まあだから基準点になるからっていう、いやにしても笑い取ってたけど、その笑いの量と点数が比例しないもんだなっていうので、ちょっとうんってなったので、今回また、あれしました、ネタをがっつり変えました、
はい、おということで、はい、楽しみにしてください。
はい、はい、というわけで、
はい、あ、もう一個ごめんね。
もう一個、
はい、劇団 H2O 第17回本公演が来週末になります。はい、8月31日土曜日14時と19時開演、9月1日日曜日14時開演の計3回公演、うん、こちら我が町の小劇場にて、ラストアンコールできることならもう一度だけという作品ですね。こちら、演出を劇団 H2O の金城理恵が行います。はい、で明日のオリジンチャンプルーでこの出演者が2人。 まあ、リエさんがいる、まあ、オリジンチャンプルーに、出演者中学生が2人、はい、ゲストとして登場しますので、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ということで、
はい、終わり際にアニゾーさんから、
あ、梅田好き、
亀せんべいもらいました、ありがとうございます、はい、というところで本日の木曜オリジンチャンプルー以上でございます。たくさんのメールとツイキャスありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来週お待ちしております。それではさよなら、
バイバーイ。